皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、6月24日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は安倍政権後の日本というお話をしたいと思います。早ければですね、7月と言われてましたが、解散はまあ9月にもあるかなと言われていて、まあこんな時に解散したらまあ与党も終わってしまいますから、もうおそらく解散はないだろうとまあみんな思ってはいるんですが、しかしやっぱりですね、何がその起きるかわからないのが政治でありますので、まあ解散が起きたらどうなるかなと、まあみんないろいろ懸念は、自民党与党関係者は懸念し、で野党関係者も一部は懸念し、で人々はですね、まあ非常に大きい期待を持っているというような状況だと思うんですね。で、まあ現実的にですね、やっぱこう見ていると、河合法務大臣と、それから黒川検事総長が登場していれば、まあ、どこまでも悪で押し通すという、まあ、そういう形になってたんだと思うんですね。後ろは電通だの、パソナだの、リクルーターのいろいろひっついてて。で、そういう利権屋がひっついてて、で、あと、それ官邸が利権の配分をやってると。当然、キックバックをもらうと。で、どんなデタラメでも黒が白になるという体制が、まあ、河合法務大臣と、黒川検事総長でできるということだったんだろうと思うんですね、あの様子だと。で、ところが、それが崩壊したわけであります。で、やっぱりこう、バベルの塔が崩壊したということで、これはやっぱりですね、それは検察も一心をかけて追及するでしょうし、まあ、とにかくこの安倍内閣ってですね、盛りかけ見ればわかりますが、とにかく全員がですね、自分のことしか考えてないですね。全員が自分のことしか考えてないから、守りに入ったら、ものすごく弱いんですよね。すなわち、なんていうの？自分たちでこう、みんなでこう、何かを守っていこうとか、あるいはみんなの力でこう、困難をくぐり抜けようっていう、そういうのは皆無だと思うんですね。誰を裏切ってでも自分だけ生き残ろうという人たちの集まりですから、こういうのっていうのは、実は崩壊した人は早いんですよね。一般的に組織って、攻めの強いのと守りの強いのってありましてですね。まあ、攻めが強くなくても、守りが強いところっていうのは、なかなか死なないというか倒れないですね。と結構長生きするんですよ。ところが攻めは、まあ、強いっていうか、その勢いに乗って出ていくのがうまいんだけども、守りとなったら何にも、こうできないっていうのが、まあ、典型的にはバブル時代の企業みたいなものでね。そういうのは、すごく弱いですね。だから安倍内閣って非常に興味深いことに、一つなんか問題を起きたら、ほぼ全員が、あいつは悪い奴だって言いますでしょ？誰も身を挺してかばおうって奴がいませんですよね。全員が俺は知らない、あいつは悪い奴だって言い上がりしますよね。あれが安倍内閣の特徴なんですね。で、こういう組織っていうのは、実は人々は思ってる以上にものすごく弱いです。何かあると本当にあっという間にうんさん無償して、そして誰もいなくなるという形なんです。ですから、安倍政権後というのはですね、実は一瞬で来る可能性があるんですね。突然霧が晴れるみたいな形で。と、どうなるかなんですけども、まずやっぱり一つ言えることは、この利権の上に乗っかってたもの全部消えるってことですね。だから、なんて言いますかね、今までこう政策と通してやっていた様々な利権構造消えますから、まあそういう利権やってた会社も当然消えるし、それから、そことの役人の関係とか OB の関係も当然すっぱ抜かれて、もうみんなうんさん無償すると思うんですよね。で、だからそうすると安倍内閣の終わった後ってのは、まず、焼け野原なんじゃないですかね。そして誰もいなくなったと。で、やばそうなやつはみんな辞めて逃げちゃうと思うんだね。役所でも政治でも、それから他の民間でもですね、やばいと思ったやつは逃げちゃうと思うんですよ。で、今のところなんかオリンピックをやると言ってて、それを最後の期待でなんか持ってるところありますが、もうオリンピックなんか 100% 無理ですよね。だいたいワクチンが無理なんだから、で、それもいよいよなんかみんな本気で言い始めましたよね。ワクチンは無理だと。開発はしてんだけども、じゃあそれいつできんのよと。で、どれぐらい効果があるのよと言われたら、まあ無理で、まあ本当になんていうんですかね、こう、 なんかな、そういうありもしない期待で今頑張ってる人たちが結構いるんだけども、まあもう無理ですよね。と、そうするとやっぱりこう、ものすごい損失が出て、それやっぱりこう、運算無償になると思うんですよ。だからそんな時に、まず一つ言えることは、今言った、役所でも民間でも政治でも、関与してた人たちが、やっぱいなくなるんでしょうね。きれいさっぱりなくなると、踏みたどまって何が悪いというような人たちは多分一人もいないんじゃないですかね。メディアもそうだと思いますね。だからそれって本当に軍がいなくなった後の日本みたいなもんで、突然その、まあ、軍が消滅したと、あんな感じなんじゃないですか。そして誰もいなくなったと。で、逃げたやつは当然またね、その追っかけられますよ。第二次東京裁判でもうなんかそれ、一部始まってますよね。ああいう形で、こうまあ起きるから、まあ、どこまでも逃げをするってことは当然ないんだけども、まず一つ言えることは、じゃあ次ね、自民党にしろ誰にしろ、次誰か政権取った時に、まず一つはやっぱりその、前から言うように情報公開ですよね。まず一番初めに必要なことは、安倍内閣で何が起きていたのかを、積み隠さず全部明らかにすることですよね。公文書ないったって誰かコピー持ってるわけですよ。ねえ、だからそれ持ってきて公開すればいいわけで、だから、まず初めにやるべきことは、完全に決別をつけるってことですね。安倍時代と完全に決別をつけるってこと。それ一番必要なことは、まず情報を公開することですね。処罰の話は、まあ情報が出てからになりますから、情報出る前に処罰はなかなかできないんで、だからまずとにかく全ての情報を明らかにすると。これだけでも相当政権って動くんじゃないですかね。経済とかいう話したときに、この一番上がですね、居直ってて、で、不透明なままだとみんな気持ちの整理がつかないし、踏ん切りがつかないから、新しいことやる気にもならないんですね。だからやっぱりこう、歴史を決して元に戻してはいけない。またその、ね、岸信介みたいなのが出てきては叶わないでしょ。だから歴史を元に戻さず、なおかつその前に進めるために、最初に必要なことは、やっぱりこれ全部明らかにするってことですね。で、そのためにはやっぱりこの役人とか民間の中で協力者を募らなきゃダメですね。やっぱりそれはこの後の再建をする、再建の第一歩が情報の公開ですから、情報の公開から始まる再建の第一歩で、だから旧時代を知っている人の何人かを味方にせなきゃダメですね。それはまあ大体ああいう安倍政権みたいなことをやると人事で干されてるやつがいるわけですよ。民間でも役所でもね。人事で干されてるやつをまあ引っ張ってくると。いうことですよね。それからやはり、ソーシャルメディアに対する情報発信を確立しなきゃダメですね。まあ、富士山系がですね、視聴率って言いますか、じゃあ世論調査の数字ごまかしたって言うけど、まあ、あの人たちも商売でやってるわけですよね。そのメディアだって別にその正義の味方でですね、新聞書いて世論調査やってんじゃなくて、商売でやってるわけですよ。で、商売が非常に辛いわけですよ。ですから、そういう構造だと、そもそも営利企業のですね、メディアを通じて政治をやるとか、いうこと自身が無理なんだね。もうそんな時代じゃないんですよ。営利企業うんぬんなんていう時代じゃなくて。だからまあ別にですね、ある一定の範囲で営利企業が仕事することは、それは全然構わないですけども、まあやっぱり直接、ソーシャルメディアとの関係を政治を結ぶことですね。ここが一番だと思います。ソーシャルメディアとの関係をとにかくメディアがしっかり結ぶっていうことが、その後オンライン選挙、スマホ選挙の第一歩でありますし、要するにこの今までのマスメディアの世界ってのはまあ、寡占独占の世界ですね。ここから決別する。その情報の出入り口のところです。ここはやっぱり SNS からに切り替えなきゃダメですね。まあどのように切り替えるかもいろんなやり方があると思いますけども、要するに SNS っていうのは、まあ営利ではないわけですね。非営利でありまして、いろんな人がいるわけでありますから、まあ当然この、今までとは勝手が違うわけでありますけども、こっちをメインにすると。SNS をメインにすると。で、直接、まあね、有権者の人たちと、で、国民とつながれる媒体でありますから、やっぱここが中心なんだと。今までこの政治家って結構選挙区の中で一生懸命丁寧にやってるんじゃないですか。選挙区とか関係業界の中で丁寧にやってるけども、今度やっぱり SNS で丁寧にやらなきゃいけないね。だからその情報を公開して、SNS との関係、ソーシャルメディアとの関係をしっかり結ぶと。ここがですね、決して時代を元に戻さないための、やっぱり第一歩で必ず必要なところだと思うんですね。で、金の話はもう決まっていて、もうばらまくしかないんですよ。もうとにかくこのコロナのウイルスいつ終わるかわかんないわけですよ。今、第1回目の大流行で、 毎日ますます感染者も死者も発生数が増えてんですよ。横ばいじゃないんですよ。感染者の毎日の感染者の数、ね、新規感染者の数、それから死亡者の数が増え始めてるんですよ。増え始めて急激に増えてるんです今ね。だからこんなにいつ終わるかわかんないですよね。で、この間は経済なんて無理ができないわけだから、とにかく金を配るということで、日銀が問題になります。中央銀行を抑えなきゃダメですね。で、中央銀行の方も、要するにまあ、安倍に協力してですね、金ばらまきまくったのが、その、黒田ですよね。当然責任は取らせるわけでありますが、まあもうこの際最後は全部、ゆうちょみたいにするしかないでしょう。私はもう日本の場合だったらですね、これデフレになりますから、特別その難しいこともなくて、全部国有化したらいいと思うんですよね。日銀も民間の銀行もですね、みんな国有化すると。それからなんか株だってですね、日銀がこれ筆頭株主なんでしょ、日本全体のね。で、まあ、それ株全部こう、売り払っちゃったってですね、別にいいんですけど、買う人がいなくて売り払うと暴落するばっかりですよね。でもやっぱりね、ほっといても暴落するんだと思うんですよ。あれ、過去の例見ると、日銀が買ったって、それは誰か売り崩してくれば、あるいは世界で売られてくれば、それは暴落しますよね。だからどうせ、ね、日銀が持ってたって、暴落するものも暴落するし、トランプ、いや、選挙2回目勝ちそうでしょ、あれ。支持率が下がってるだけで、でもあれ、なんだろう、あれと比べれば、バイデンと比べればですね、過去の例見れば選挙になりゃ、それは現職強いわけですよね。とにかく選挙現職強いし、バイデンの政策なんか何もないでしょ。そしたらあれ、トランプ2期目も行きそうじゃないですか。そしたらこれ、彼の言ってたワシントン解体するってもう半分以上進みましたよね。金融機関ひっくり返すのももう半分以上進んで、てかこれでほぼ完成じゃないの？これで株暴落すると。それから米軍の撤退もだいぶ進んできまして、で、日本にも全部撤退するって言ったってことがはっきりこう見えて取れてますよね。で、要するに日本は金出す方は出さないって言ったと。だからもう全部撤退じゃないですか。結論がもうはっきりボルトンの方に出てるでしょう。だからもうこれで一応第2期目で完結するわけでね。だからそうすると、まあ、その後の日本っていうのは、全部独自にやるわけですよ。そうするとまあドルはですね、まあとにかくこれトランプのやり方が紙くずになるんだけども、まあそれは外貨はしょうがないわね。で、とりあえず不良債権として全部残ると。でもまあとにかく金融機関だってなんだって自力経営なんかできる人いないと思いますよ。役人もね、もはやこんな状況で何もできないと同じように金融機関の人間がですね、高橋コレキオだとかですね、あるいはその、なんだっけ、渋沢栄一みたいなのができるなんてことも全くありえないと思いますよね。戦争終わった時のその植民地会社の社長みたいなもんだと思いますよ。植民地がなくなった途端に全部なくなっちゃうというようなところが責任山だと思うんですね。そうすると、しかしそこには多数の雇用もあるし、いろんなもの入ってますから、いきなり全部運算無償ってわけにいかないんで、それは全部国有化で、だから資産と負債を国有財政にしちゃうんですよ。そうするとあれ、検査しないでいいでしょう。まあ本当はするんだけども、実際には国の中に入っちゃうから、資産負債見えなくなりますよね。昔のゆうちょと同じですよね。国のどんぶり勘定に入っちゃうわけですよ。で、そこに入れるしかないじゃないですか、あれ。潰さないためにはね。で、その上で情報公開するわけね。さっきみたいな情報公開ですから、一旦ゆうちょみたいにして、で、その過去全部暴き出して、何をやってたか全部整理すると。全部明らかになるんだけど、とりあえず国だから、まあそれは潰れないと。まあそれが一番いいんじゃないですか。で、だから中央銀行も、まあ、本物の国立銀行に変えちゃうんだろうね、あれね。もうなんかその、なんて言いますかね、ロシアルド以来のっていうのかな、ロシアルド以来の、民間の銀行が金融と世界を動かす時代はもうとっくに終了してるわけですよね。今、形骸化して最後の金を出してるだけでありまして。でも私はびっくりしますけど、FRB なんか大したもんだね。もう、金抜いてんだよね、あれ。ロックダウンで大変だったのから猛烈に FRB 金出しましたよね。無制限に金融緩和するって言って。だからいつまでも無制限に金融緩和してると結構思ってる人も多かったんだけど、いや、そうじゃないんだよね。とっくの昔に、毎日出す、レポもそうだしね、金融緩和の金融緩和減らし始めていて、最近はマイナスなんです。だから金抜いてるわけな。イギリスもそういう風にしようとしてますよね。イギリスも抜こうと。 いや、だから実に臨機応変にやってんですよ。ちょっと金出してね、アホな個人です。アホな個人ってね、最近アメリカのメディアも出てきますよ。アメリカの新聞なんかにも最近こんな状況誰が株買ってんのよと、どこのなんかアンポンタンだって言うとですね、前個人だと、また個人が出てきたって、嘲笑する記事がよく載ってますけど、まあそうなんですね。で、彼ら気がつかないかったんだけど、まあ言ってみれば、FRB にしてみれば、最後そういうさ、いよいよ最後の個人が出てきたら、それ FRB 引けばいいですよね。個人に最後、一番ババ引かせるっていうのは相場の鉄則ですから。まあ個人が出てきたらそれにババ引かせて中央銀行は次に備えてさっさと手を引くと。まあ今そういう状況ですよね。実に機動的で、でも日銀ってなんかそんなこと今できないじゃないですか。で、しかしまあこういう相場はもうこれで終わりだろうし、まああんまりそういうこと気にする必要ないんでしょうけども、まあやっぱりなんかね、この先いろいろ、ね、とりあえず過去の生産もありますから、金もいるでしょうし、まあそこは抑えなきゃいけないでしょうね。それから民間なんですけども、やっぱこうパージしなきゃダメだね。上にいる変な経営者全部パージしなきゃダメで、だからそれはやっぱ経営責任を取らせるってことでしょうね。はい。だからその、いい株暴落させてですね、ほっときゃ暴落しますから、すごい赤字だと。で、スキャンダルもどんどんこの出させると。投資の失敗出させると。で、これで、やっぱ追い出すのが一番だと思いますね。関電みたいにですね、遡って責任取らせるんですよ。関電は遡って責任取らせたでしょ。ああいう風にするんですよ。3、4代前まで遡るのはだいぶ整理されるじゃないですか。で、一旦整理して、で、残って何もないところはそのまま整理するなり、どっかでくっつけて合併するなりして、で、残った人がいるところはやると。で、どうせもうこれ自動車業界だってなんか壊滅的ですよね。世界中壊滅的でスマホなんかも昔みたいに売れないし、まあここで整理される大企業も業種によってはかなり大きいと思うんですよ。だからまあいいことですよ。いつまでもですね、ゾンビみたいな残ってるかが、残ってるから問題なんで、まあそこは一旦全部整理すると。だから民間企業の整理するまでは、それが徹底的にやると。その代わりその外国人に買収されちゃうとかなわないから、まあそこは今回ね、いろいろ法律は作ってますから、政商だとかなんか関与しないように。だからなおさらそのプロセスは全部透明にしなきゃいけないわけで、整理のプロセスこそですね、変な金貸しとかですね、ヤクザとか外国人に一番の付け入れやすいところだから、ここは完璧に情報公開すると。SNS を使ってね。マナファダにすっかにしてやると。それはすごく重要ですね。で、だからあとは今度は新しく作る方でね、さっき言ったように新しいチーム作らなきゃいけないんで、前から言ってるようにアナログ軸、デジタル軸ありますから、こういうとこの再建は民間ベースですよ。民間で本当にその SNS を使って人を募ってきてやるってことだね。SNS を使って人を募ってきてやると。そのなんか新しい司令塔みたいのができたところから今度本当の再建が始まるわけで、とりあえずだからこう、情報公開と、それから整理、過去の、まあ、後始末と、それから新しいところをこう始めるためのチーム作りと、この二つがいるわけですね。だからもう政治もですね、これからネット選挙っていうことにがね、まあ、なってくれば、それはやっぱり今までの政党は意味ないですからね、何党にかつていたみたいな話で、昔長州藩だったか、薩摩藩だったかみたいな話ですよね、明治になってからね。だからあんまり基本的に関係ないと思うんですね。で、ネット選挙だってまだまだ技術どんどん発展させなきゃいけないしね、新幹線と同じでそんな速いスピードで走らせて危ないんじゃないかってんで、今って言うんだけど、やっぱり技術開発と日々の努力によって事故は起きないわけで、まあネットは全部そうですよ。IT だって全部そうでね、ネット選挙とかスマホ選挙だって油断すれば事故起きるわけで、油断するからいけないですね。常にやっぱり時代の先端を走って安全に運転するということが必要ですから、別にそういうふうにするのが人間のね、やることでありますから、まあそういう体制に持っていけばよろしいわけで、そういう新しい方もちゃんとやってもらいかんと。ですからまあそうやって、とにかく安倍後というのはですね、まずそういう前と後ろ両方やると。それから世界との関係なんだけども、まあおそらくですね、今いるリーダーの多くは消えるんだと思いますね。ポピュリズムのリーダーたちですよね。まあトランプだって、まあ整理のためのリーダーだね、あれ。で、習近平はもうなんかヨレヨレだし、北朝鮮は身分制度を終わりにしないと次ないでしょう。 だからまあ今のリーダーはこのままでは残らないんで、まああんまり私慌てることないと思いますね。とにかく自分たちの国をしっかりすることを精一杯やっとけば、ほんな軍隊だとか勇ましいこと言ってるだけで、ねえ、そんな総力戦なんかやる余力なんかどこにもみんなありませんからね。みんな自分たちの生き残りだけで精一杯でありますから。だからあんまり外交には左右されないでいいんじゃない？米軍帰ると言ったらそこでね、あとは基地の利用とかもできるしね。まあ、それでとりあえずはですね、世界の様子見て次を決めればいいわけで、まあそんな形で考えていったらよろしいんじゃないかと思うんですね。ですからこの、本格的にやらないとまずいのが安倍政権後じゃないかなと、まあそんなふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、安倍政権後の日本ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。